こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
おはようございます。
はい、おはようございます。
おい、なんか声ちっこくね。
嘘、マイクが違うかね、確認したんだけど。
いや、ちょっとなんかよそ行きになってるからじゃね。
あ、もうそういう早いな。
え、
早いな。
わかるんだよ、俺敏感だからさ。
はい、
あなたのこう態度とか声の様子の変わり方とかに関して、はいはい、とか表情とか見ると、
はいはい、
よそ行きなんですよ、もうちょっとまずいっす。
もうよ、
あ、ニュートラルでやらないと。
あ、分かった分かった。そうだね、あれあれですね。私、
俺なんか自分、あ、俺すごいなと思ったんだけど、昨日、うん、とある勉強会にお呼ばれして、ちょっと喋ってくださいよって言われて、
はい
はい、15分喋りと、その後ディスカッションみたいな感じだったの。
うんうん、
でも完全アウェーなわけよ。その、はいはい、呼んでくれた人しか知らんっていう状態で、もう全然ホーム感覚で喋れてる俺いるなと思って。
おお、いいじゃないですか。
いや、俺、なんか、いつからこんなこなれたかなって思うんだよ。
あ、ほんと、話のこなれ感がやっぱあるね。
だから、違うんです。その対比としてよそ行きにせず、こう、いつもニュートラルで、普段と今も変わらないようにできるといいねっていう、うん、そういう話です。
いや、でも、あれじゃないの。あえて、ね、違うことを話したりとか、よそ行きのことを知るってことはいいことだって言ってるから、別に完全それが、なんて言うんだろう、フラットになってしまうと、他の新しいこととか、新しい人と話す意味がなくなっちゃうから、一定よそ行きがあって、
全然そんなことないでしょ。
ああ、そう。
それで態度変える必要はないっていう話だから、外の人と話すことは重要だ。はいはい、よそ行きになると本質的に話したいことが話せなくなる恐れすらある。だからニュートラルでいる方がいいんじゃんって話。う
んうん、ああ、わかるけど、だってさ、初めましてって出会ってさ、男女だってさ、はい、突然よそ行きじゃなくてさ、はい、なんかずけずけ自分の価値観とかバンバン話したら、もちろんそれはそれでいいけどさ、なかなかそうできないっていうのがあるじゃないですか。
うん、いや。
てか早いな。早いっていうか、はい、はい、はい。
間合いを見るっす、相手と。
うん、うん、うん。いや、わかるよ。すごいめちゃくちゃ話しやすいゲストだなっていうことは、もう感覚的にわかりますよ。はい。ということで、今日はゲスト会ですね。はい。
いや、この、ま、丸めたな。
いや、このくだりはちょっとあんまりね、俺には価値があるかもしれないけど、待ってる皆さんとか、待ってるゲストにはあんまり申し訳ないから。
じゃ、待ってる皆さんいねえよ。
聞いてる皆さんは待ってるから、待ってるじゃないの。
2、3人だよ、その。
2、3人待ってるじゃん。はい。
ということで、今日はゲスト会です。ということで、
はい。
ゲストの方、簡単に自己紹介を言える範囲で、結構ね、世界中の方が聞いてらっしゃるので、
おー、ワールド、ワールド。
ちょっとこれ漏らすとちょっとまずいわ、みたいなことはちょっと漏らさず。あれっすよ、ミュートしてるっすよ。
おはようございます。よろしくお願いします。
いやいやいや、半笑いからスタート
です。
いやいや、ど
う喋ってる風だったのに。はい。やりにくいっすよ。いや、でもちゃんと黙ったのは偉いっす。
やりにくい。
自己紹介ください。言える範囲で。
はい。リー・セイイチと申します。生まれも育ちも大阪の祖父母が韓国の在日コリアンで、
うんうん、
今は、ボーダレスって、ボーダレスジャパンっていうソーシャルビジネスをやってるグループの中で、うん、日本人と外国人が一緒に暮らすっていう国際交流をテーマにした、コミュニティハウス、シェアハウス、ボーダレスハウスというのを運営しています。東京、関西、韓国、台湾で、こういうコミュニティ事業をたくさんやってます。
す
ごい。よろしくお願いします。
はい、お願いします。もう過去から見るとですね、多分、一番の、ビッグゲストになるんじゃないか
と。ゲストだと思う。
いやいや、それ絶対違うでしょ。
いやいや、本当に。だって、身内しか基本出てないので。
あ、そう、いやいや、もう身内です。身内にしてください。
いや、身内、あ、違う、リーさんが身内じゃないとか、そういう話じゃなくて、身内はなんかそんな、あれですよ。日本、台湾、韓国で、シェアハウス運営してます。
グローバルな事業をやって
ます。40カ所です、みたいな。そんな人はいないんで。
うんうん。
いや、ちょっとなんかビビるわ。緊張するわっていう人の気持ちが分からなくもないって感じですね。
絶対
いや、あ、 その点でいくとね、俺、よそ行きだけど、話す内容はそんな緊張しなくて、今日、俺めちゃくちゃ話したいことがあったんで、ぜひお聞きしたいなと思ってるんで、楽しみです。
ありがとうございます。
何なんそれ、下調べしてきたわ、みたいな感じだ。
いや、あのね、そう、下調べっていうか、なんか、あれ、これどっかで見たことあるなと思って、タミーの Facebook とかで、何でしたっけ、YouTube、ポッドキャストとかでなんか。
そうですね、ポッドキャストをうちでやってるのに、タミオさん出てこなくて、みたいな。
出てられたりしてて、そこを見たりとか、うん、ホームページ見てて、あ、なんかこういう世界観すげえいいなと思ったんで、めっちゃそれ話したいなって思いました。
だからバーターでうちに出てもらってるって感じです。
そうだよね。
僕がゲストあちらに行ったので、じゃあバーターでリーさんうち来てくださいね。うん、
いや、これは
リーさん真面目だから、うん、こんなね、タノクラキャストみたいなのを聞いてくれてて、いや、そんな聞かなくていいっすね。
まあ、どこでしたっけね、世田谷がどっかの保育園の話とか、なんかそういう幼児教育の話とか聞いて、ほーって思いながら来て
るところ。
いや、本当に大した話してないですよね。まあ、さておき、ゲスト会は基本ゲストメインテーマ設定の話になります。田の倉キャスト、楽しく暮らすを一応テーマにお話をしておりますので、楽しく暮らすにまつわるエトセトラであれば何でも良いよみたいな感じだったりしますが、うんうん、一応セットアップ、どうしましょう今日は。リーさん、どんな話しますか。
あ、でも聞いてみたい話をもしお持ちなんだったら、なんかむしろ聞いてほしいです。
おー、なるほど。
あ、
うちの入澤さん、うちの入澤が。
俺、そう、下調べしたとこもあるものの、結構やっぱボーダレスハウスとは何かとかはちょっと前提知った上で多分、もっとちゃんとお話しした方がいいと思うから、なんか、それぐらいは少し、なんてでしょう、話のテーマとして、こんなことなんだよとか、ここがポイントなんだよって言ってくれると、ここに対して俺、実はこう気になってるんですが、ちょっと話しやすくなるかなと思ったんで、ちょっと、多分ボーダレスハウスとか、コミュニティとかって言われても、あんまりなんか、ピンとこない人も多いし、なんか僕もちょっと理解した上で聞きたいので、なんかそこはちょっと言ってもらえると、分かりかなと思います。
質問って言ったのに、お前喋れって言ったんですね。
いや、だって、突然、
いいパスをいただきました。
事前情報がなくてさ、質問すると、背景がやっぱ分かんないじゃん。なんかそこは、分かれた方がいいかなと思って。
そういう意味でいくと、楽しく暮らすっていう時に、まさに楽しく暮らすっていうのを、まあ、楽しいっていう表現は僕ら使ってないんですけど、暮らしっていうのをテーマに授業をやっているので、うんうん、授業をやりながら感じる、その、暮らしに対する価値観の部分と、
うんうん、
あとはまあ、その授業を実際やってる自分自身の、その生活の楽しさみたいな、この両軸あるかなと思うんですよね。
うんうん、
で、授業の、まあ授業というか入居者ですね、顧客サイドの価値みたいな話でいくと、まあ、ボーダレスハウスって話、ちょっとだけそうさせてもらうと、もともと別にコミュニティとか、なんかそういうのを作りたいっていうよりも、その、まあ僕も国籍韓国なんですけど、外国人だから、家借りようと思っても不動産屋さんに NG 食らうっていうケースが10年前とかめちゃくちゃあったんですよね。
はいはいはいはい。
で、それは問題だねっていうので、じゃあ会社で借りて、そういう人たちに貸してあげるっていうのをやろうっていうことから発想になったんですけど、まあそういう、とはいえ僕みたいにずっと日本で生まれ育った人は、まあ誰か連帯保証に立ててなんとかなるとか、法人契約にしたらなんとかなるとか、うん、まあ交わす術はあるんですけど、一番困るのは結構その、日本語学校、
はいはいはい。
私立の日本語学校に行ってる子たちは結局半年とか1年で帰るみたいな部分もあったりとかして、すごく家探しに困っていて、まあ、その彼らが一番のターゲットだねって言った時に、まあ彼らが日本で生活する上で、日本にいるのに日本人と全然交流する機会がなくて、学校に行ったら全部クラスメートは外国人、先生だけが日本人で、日本人の友達を作るには、なんか一生懸命イベントに参加したり、街に繰り出して頑張って声かけたり、声かけられるのもあったり、みたいな、
うんうん。
そういうのの中で、せっかくの留学生活を終えてしまうっていうのはもったいないねっていうのがあったので、じゃあ、一緒に暮らすって、大きい家借りて、一緒に暮らすっていうのを始めようって言って、シェアハウスを始めたところ、うん、まあ、流れとしてもいい流れになってきて、日本でも英語必要だね、みたいな、ああいう楽天さんを含め、こう、ムーブメントが起きていって、どんどんどんどん事業を拡大していったみたいな感じなので、
うんうん、
まあ、国際交流というよりも、最初は異国で安心して暮らせる、まあ、安心して暮らせるって、まずは家、安心できる家があるっていうのと、安心して語ったり、安心できるコミュニティがあるっていうところがあるので、まあ、それを作っていって、まあ、そしたら韓国、台湾でも同じような、留学生の困りごとがあったので、まあ、 それをやってるっていうのが一応事業のフレームではあるんですけど、
う
まあ、生活し始めると、なんかそういう、元々の、作ったコンセプトを超えて、本当にいろんな若者同士が、なんか、ああだこうだ喧嘩したりとか、まあ、掃除当番決めるので揉めたりとか、でもその中でこう、お互いのこと知っていったり、めちゃくちゃ仲良くなったりとか、なんかそういう彩りのある暮らしを提供していて、なんか、僕らはこう、なんかね、事業のミッションとかっていうのは掲げてはいるんですけど、やっぱりこう生活をしてる人たちがすごいニコニコ楽しそうに成長していく姿を見てるっていうのは、なんか暮らしの中で、それを非日常っていうよりも日常の中でこう提供できてるっていうところはなんか、いいなと思う部分でありますね。
あ、そうっすよね。すげえ、俺、それ実体験っていうか、なんか1ヶ月ぐらいフィリピンに語学留学行ったんですけど、すげえ昔に。その時も、学校が用意してくれてる寮ってほとんど日本人しかいなくって、あんまり現地の人とコミュニティっていうか、交流できないんですよね。もちろん住む場所として用意してくれてるのはめっちゃありがたいものの、やっぱりその現地の文化とか、現地の方が話す英語とかと触れないとあんまよくわかんないじゃんとかって時に、やっぱ街とか繰り出したりしたので、なんかそこが住むだけの機能価値だけじゃなくて、単純にその文化とかも学ぶ上で、日本人とかも交流できるっていうのは、なんかめっちゃいいなと思って、多分それって、なんていうんですか、住む場所を最初提供したいって思いからも全然違う価値も提供してて、なんかそこすげえなっていうふうに思ったのがまずありますね。
その上
そう
で
です
何が
ね。だ
聞き
から、
たいの？
あ、そう、だから、もともとはだコミュニティを作ろうって思ったってわけじゃないんですよね。
ですです。
なんかそこがなんかすごいなと思って、なんかちょっと一瞬俺の話っていうか、俺の価値観とかに一瞬紐づけると、なんか自分も将来的になんか場所とかを使って、親子がなんか交流できる場所を作りたいなと思ったりしたんですね。今まだそれは動かせてないんですけど、多分今それ物理的にやろうと思うと、家族が一緒に、なんつうでしょう、別の家族と住むとかってなかなか難しかったりとか、コミュニティ作るって結構難しかったりして、多分機能価値でいくと、シングルマザーの方たちが住むお家っていうかマンションとかあるとかって認識してるものの、多分そこって、住む場所がないから、新ママの人がそこで働いた、あ、そこで住んでて、で、さらにまあ助け合ってコミュニティっていうのはあるものの、でも一般的にコミュニティを作りに行くって狙うと結構なかなか家族関係って難しいかなっていうふうに思ったりしてて、なんかある種、なんつうんでしょう、留学生で一人で来たからとかいう場合には、なんか場所としてなんかうまく成り立つようなイメージがあるんですけど、なんかそこを、価値観を変えられるとかっていうのすげえなと思って、自分一人の価値観でしか生きられないじゃないですか、基本的に一人で住んでるととか、家族も、人の家族の中で住んでると価値観って変えられないので、そこをどうミックスさせるかってところが、なんかすごいミソだなと思ったので、なんかその、留学生だったらできるけど、なんか家族だったらなんかどこがボトルネックでそこをクリアしたらなんかできるかなとか、なんか自分としてはなんかこの話の中でなんかヒントが出るといいなと思ってたっていう、こんな感じ。ミュートになっちゃった。
なるほ
大
ど
丈夫。
な。そうなんですよね。一時、子供向けに子供食堂の事業を一回やったんですよね。2年ぐらい。昼間定食屋さんやって、夜は500円の子供食堂で、子供食堂って月1回ぐらいしかないじゃないですか、地域っ
そう
て。
なんですよ
だから
ね。
やっぱり毎日開いてる方がいいやんっていうので、安い元お寿司屋さんを借りて、僕料理できないんですけど、料理できる人入れて、昼間定食屋やって、で、夜、そういう子供食堂、2年ぐらいやったのかな？やったんですよね。で、まあ、それはそうというよりも、それをやる前に、まさにおっしゃってた、今まあ、シングルマザー、母子家庭のファミリーの人たちが共同生活するみたいなシェアハウス。まあ、ある意味僕ら、ボーダレスハウスっていうので、こう、コミュニティシェアハウスみたいなものを作ったので、まあ、このノウハウを活かして、そういう別テーマいけないかなと思って、一回物件探したり結構企画したんですよ。で、その時に提供したかったのはまさに子供食堂じゃないですけど、夕方の時間で結局コミュニティ作りたいというよりも、その母子家庭の人たちが、やっぱフルタイムで働けないとか、子供の迎えとか、あとはその子供を一人でワンオペで見なきゃいけないっていうストレスっていうところに対して、夕方から夜ご飯っていう、ね、宿題を見てご飯食べて習い事を見てっていう、そこの時間っていうのを誰かがサポートしてくれるサポーターを、まあ、寮母さんみたいな人をみんなでこうシェアして、 で、一緒に暮らすみたいな感じでして、コミュニティというよりも、そういうシェアするっていうところでをコンセプトにできないかっていうので探したんですけど、そのコンセプト自体とかサービスとかっていうのはヒアリングしたのめちゃくちゃ良かったんですよけど、一方じゃあ、その人同士が一緒に暮らす本質的な動機というか、そこがすごくリスクをはらんでいるな、みたいな話があって、結局子供同士が本当に住みたくて住んでるわけじゃないとか、で、その親同士のそれぞれの価値観が違う中で、そのサービスだけを求めてきたときに本当にコミュニティになるのかとか、コミュニティが作りたいというよりも、どんなにいい場をコンセプトとしてサービスとして作っても、隣に毎日いる人が嫌だったら、やっぱりやめるじゃないですか。まさに僕らのボーダレスハウスも本当そうで、かっこいいシェアハウスを作っても、やっぱり隣の部屋の人がどうしても嫌いだったら、やっぱり嫌なんですよねっていう。好き嫌いはもちろん人それぞれあるんですけど、そこでうまくこのママたちがうまくつながれるようなイメージがちょっと持てなかった部分が、あって、一旦そこはやめて、じゃあ普通にサービスとして提供したいんだったら、それ子供食堂のサービスやろうみたいな感じでシフトしたんですけど、なんで一緒に暮らさなきゃいけないのかみたいな部分があるなと思っていて、ボーダレス、うちがやってる授業に関しては、お互い様っていう感じで、わかりやすく外国の方は日本人と暮らしたい。で、日本人は外国の方をサポートしたいとか、そういうわけではなくて、彼らも外国人と一緒に生活がしたい。英語を、練習してほしい。日本語の練習相手になってほしい。で、日本人は外国に行けないけど、外国の友達が日本でできる。外国の方は、日本にいながら、なかなかできないけど、この人たちのおかげで日本人の輪が広がる。どっちかがウェイトを抱えるというか、すごい持ちつ持たれつな関係になってて、割合も大体5-5なんですけど、
へえ、あ、55なんですか。す
を
げ
キープしてるんですよ、頑張って。
え。
コロナ禍の時はもう崩壊してましたけど、そこの持ちつ持たれつの関係があるので、お互いの存在に対してのベースのリスペクトがあって、それが、ちょっと言葉でうまく言い表せないんですけど、その持ちつ持たれつが僕らの一回うちのメンバーが、その言葉いいなって言ったのが、うちのコミュニティってなんだろうねって言うと、すごくダイバースでランダムっていう表現をしたんですよね。僕たちのコミュニティはこうだから、ここに合った人入ってきてねとか、あるいは僕たちのコミュニティここに対して、そこに合わないとやっぱ出ていくよねとか、そういう話じゃなくて、そもそも交流をしたいっていうのと、今みたいな日本人と交流したい、外国人と交流したいっていう、それだけの動機で集まってきているので、国籍も、性別も LGBT 含め、で、年代は一応20代から30代なんですけど、今までやってきたバックグラウンドも全部が違うので、かなりダイバースな環境で、かつ、ランダムというのは、選べないっていう、この家には住みたいですけど、その家がどんなコミュニティかっていうのは言語化されていないので、運なんですよね。ホームページ見たら、どの国の人が住ん
雰囲気
でるか
が。
全部見えるんですけど、その出会いが本当に運で、ある意味ランダム。だから、自分たちはこうしようと思っても全然違う思いの人が入ってきたりするんですよ。だからこそある意味と多様性みたいなものを含めたコミュニティになっていて、このランダムでダイバースな環境が、新しい自分の価値観に出会うとかに結局つながるんだねとか、だから変にコンセプト立てすぎちゃうと、私たちでこうあるべきだよねみたいな。だから入ってくる人に対してそれのフィット感を求めたりするんですけど、そこがないところが僕たちの本当にいいところなんだろうね。っていうのも、ちょっと、支離滅裂って答えになってるかわかんないんですけど、
そうっ
当たっ
す
てま
ね。
す。うん。
なんかコミュニティっていうのは結構、なんて言うんでしょう、気の合う仲間がいるとか、目的が結構近しいみたいな風に結構なりがちじゃないですか。そうするとあんま
な
り
り
自
が
分が
ち。
コミュニケーションじゃなくて、単純になんかあんまり刺激のないみたいな感じになっちゃったりするかなと思ってて、いうようになんか、そう、違う家族と交流するのとかって、それこそさ冒頭のゲストの話じゃないですけど、まあ結構ストレスだと思うんですよね。その時に、どうやって、なんか、なんつうんでしょう。さっきのダイバースランダムっていうのを受け入れてくれる人は多分乗り越えられると思うんですけど、 多分家族の中でも親はこう、親とか、お父さんはこうだ、お母さんはこうだ、子供はこうだ、みたいので、多分子供はもしかしたら受け入れてくれるかもしれないけど、やっぱ親が自分の価値観を、なんでわざわざ変えるためにコミュニティっていうか、場所に行かなくちゃいけないんだって、結構しんどくて、どっちかと日常生活は仕事も生活も、ほぼ似たような価値観の人と暮らしてるので、そこを変えに行くっていうのは結構、なんかやっぱ一番乗り越えポイントだなっていうふうに思ったっていう感じですね。あと、なんか言ってくれた子供食堂やってるとかもなんか本当に同じ価値観も課題感持ってて、なんでやっぱ月1回しかできないんだっけとかってすげえあるので、なんかそこが日常にどう落としていくかっていうのはすごいテーマだなっていうふうになんか改めて思ったっていう感じですね。
うん、話し始めといて黙るとかやめて。
いや、どのタイミングで民生さん入ってくる
か。入沢しゃべり会みたいになってるぜ。
ああ、そう、だから俺がまさに的ないんだけど。
いや、めっちゃいいですよ。
うん、単純に考えられるテーマだなと思って。うん、なんか、そうっすね。日常を、違う、非日常を日常にしたみたいな、なんかすごい、なんかいいテーマだなと思って。うん、なんか、どうしてもね、日常にしないと、毎回非日常だとなんか、ストレスになっちゃったりするみたいな気持ちがするので、なんかそこが、なんていうんですかね、結構変な話、ちょっと、ボーダレスに関わらずですけど、シェアハウスとかって入る人って比較的そういうのになんかハードルが低い人は一部来るけど、あんまなんか一般の人が、なんか非日常で知らない人といろいろ暮らせるとかって、結構日本人は少なめだったりするのかな、なんか思ったりしてて、そこがなんか、あれっすね。より、もっと家族になるともっと交流しづらくなるとかがあるので、なんか自分だったらボーダレスハウス行きたいし、自分の子供も連れてきたけど、奥さん絶対行かないっていうんで、なんか、なんかむずいなっていう。
すごいね。なんか、よそ行きなのにめっちゃ喋る。
いや、だから、クリックして、興味があるテーマだから別にそこは遠慮しませんよっていうだけですよ。
いやいや、ゲスト会はゲストメインだから。あなたがこう思うは後付けだから。
わかりましたよ。はい。
その、期間の話ありますよね。その、暮らしの期間。僕らもやってて、もうさっき持ちつ持たれつって言ったんですけど、やっぱり人生の中でずっと夢見てた日本の留学1年間にかける外国人の子たちと、もう4、5年そのハウスに住んでる日本人の交流へのモチベーションは当然違うんですよね。で、でも、結構比較的うちその短期が多いんですよ。留学生はまあ1ヶ月、3ヶ月、半年、1年。で、日本の方でももちろん何年も契約更新する人いるんですけど、まあ、1年で出る人とか、もう全然普通にいて、僕らはもう学生時代に経験しとく場所みたいな感じで、こう打ち出したいねっていう感じで言っているんですけど、だいぶ、6週間プログラムで滞在するみたいなものもやってて、なんかやっぱりずっと住まなきゃいけないってなってくると、その人の関係性の作り方とかありますけど、なんか自分がこの半年間っていうところにおいて、どういう半年過ごすかみたいな感じになったら、結構こう目線変わってくるというか、だから家族に関しても、ね、自分の子供に、例えば一緒に暮らす、まあ暮らすかもしれない、暮らすの家族と子供のこのやりとりを見てて、自分の子供になんかそういうの見せたくないなとか、自分の家こんな感じで教育してるのに、なんかあっちの教育観と合わないな、みたいな。あるいはちょっとしたこの微妙なズレみたいなものがあるけど、まあ長くやっていくからこそそれ解消しなきゃと思って本人に言うかもしれないし、いやいや長い関係性考えたら言わないかもしれないしって感じなんですけど、あえて一緒に一年過ごそうぜみたいな話になったら、この一年間こういう目標でこういう感じでやろうよみたいな感じになったら、なんかお互いのこの設定が変わってくるんで、なんか結構だから外国人の方がいるのはそれがいいんですよね。この適度に人が入れ替わるので、家の中の生活スタイルとかみんなの空気感、いい意味で変わるんで、なんか、悪い空気感の時も、半年後にはまあまたなんか変わってるんですよねっていうところがあるから、なんかそういう場を提供してることに対する安心感みたいなものがあるんで、なんかやっぱりずっと楽しい状況を維持するって難しいので、なんかある程度こう、期間を決めながら暮らすのがいいですね。
全体として、なんかまあ、異文化コミュニケーションをテーマにしますみたいな時に、なんか、 消極的な子ってやっぱコミュニケーション取れないじゃないですか。まあ、こと日本人ならばなおさらみたいな感じだったりするんじゃねえかなみたいなところで言うと、なんか、こういう仕組みがあるから、コミュニケーションを取らざるを得ないみたいなものを場として用意してるのか、それとも、まあ、そういったものは自然発生的で、コミュニケーションを取りたい人は取ればよい、取りたくない、取りにくい人たちは頑張れ、以上、みたいな話にしてるのかでいうと、どっちなんですか？
コミュニケーション取らない人は居心地が悪くなるような設計にはなってます。例えば、1年、基本契約1年なので、1年後に契約更新をするときにオンラインか対面で面談をするんですけど、もう大体もう部屋から出てこないとか、入居、コミュニケーション消極的っていうのはもうハウスの情報として上がってくるので、そういう方とは再契約しないですね。
あ、そうなんだ。
あ、それを選べるんですね。すごい。
厳しい。
一応
意味がないと。
1年で契約が終わるっていう、もう条件っていう定期建物賃貸借っていうのをやってて、双方の合意があったらまた契約を再契約できますよっていう感じなんですよ。
自動延長じゃないと。
で、そうです、そうです。
うん。
で、結構これをしたいがために自動延長の方がオペレーション的にめちゃくちゃ楽なんですけど、すごい丁寧にそれを現場メンバーやってくれてて、まあ、そのタイミングで、もっと、もうちょい関わろうぜっていうお灸を据えるパターンもあれば、ちょっと3ヶ月ぐらい改善が見られなかったらごめんなさいねっていうケース結構あります。
すごい。
それは日本人、外人、双方にあるって感じなんですか？
双方ですね。
すごい。
外人でも消極的なことがいるんです
か？います、います、います。いますけど、なんか消極的というよりも僕らハウスの中でコミュニケーションを取るかみたいな感じなんで、なんか全然忙しすぎてハウスの人たちとの生活を重視しない人とか、
自分勝手であるってこと。
そうそうですね。そういう人、外にコミュニティばっかり行ってて、みたいな話は、もうあえて、うちも別にそんな安くないので、うちに住み続ける意味ないでしょ。なんか楽やからそこに住んでるだけでしょ？みたいな話で、揉めるケースあんまないです。
で、いくと結構目的じゃないけど、そこをやっぱ大事にしてるから、そこで結構、なんか、なんつう、フィルターというか、そこで結
そうです
構
ね。
会う人がちゃんといるから空気が良くなるみたいな感じなんですね。
そうです。あと、部屋の中にテレビとか置いてないので、まあ今はもうテレビなくてネット見ますけど、昔からは部屋の中に、自分の部屋の中にテレビないんで、テレビ見たかったらリビングに行くとか、なんかコーヒー飲みたくてもリビングに行かなきゃいけないみたいな、ちょっと不便な設定にしているので、人と交流するみたいな。なので、
外国籍で言うと、どこの国の人が多いんですか？
これという国籍はないんですけど、欧米圏の方で、それこそ本当にフランス、イタリア、イギリス、あと、アメリカ、カナダ、オーストラリアっていう、基本、英語圏の方が多いです。
そうなんだ。韓国人、中国人が多そうなイメージなんかなと思ったけど、そんなことはないですね。
そうなんですよ。で、多分そこがまた、日本の方からしたらよくて。まあ、特に僕ら狙ってるわけじゃないんですけど、まあ、でもそのパートナーシップを結んでる語学学校さんとか、
なるほど。
で、バランスとか、やっぱり日本人の方はそういうところを求めてくる部分があったり、あと、結構ね、中国の方、韓国の方、アジアの方って日本で留学して長く日本で大学まで行って、進学もして、結構長期プランで考えてる方って、やっぱり家賃をどうやって安く抑えるかみたいなところとかの観点の方が強いので、1年間の留学生活楽しもう、日本人と交流してイエーイみたいな感じの人は、やっぱり、そうじゃない、欧米系の国の方の方が多いっていう感じですね。
だからなんかあれっすよね、なんかその日本の国力として、日本は留学したい国であるみたいなポジションが維持されないと、事業にダイレクトに影響するっていう関係性があるって感じっすよね。で言うと、あんまり明るくないっつったら明るくないっす。
どうなんですかね、僕、韓国と台湾でやってるときに、まあ、時代の流れがあるんですけど、最初に思ったの、10年前ですよね、思ったのは、留学生が留学に来る動機が、とモチベーションは、はるかに日本に来る留学生の方が高かったんですよね。
10年前は。
例えば当時韓国で言うと K-POP とかですね、韓流の部分があって、彼らの方が好きで言葉を学びたいなんですけど、韓国の国自体の文化に対してリスペクトがあったり、韓国にずっと暮らしたいみたいな要素って、国としてもまだまだ経済的にそんな余裕がないので、なかなかビザ取るのも大変ですし、っていう部分があったり、で、こと台湾に関しては、台湾好きも結構いるんですけど、基本的に自分のキャリアとかを考えて中国語を学びたいんだけど、中国よりも住むんだったら台湾がいいっていう留学生がめちゃくちゃ多いんですよ。ね。で、日本に来る子たちに関しては、日本で、働きたいとかもちろんあるんですけど、その安心できる日本の国とか、ね、何よりもその日本のカルチャーみたいなところっていうのが好きで、もう日本めちゃ好きみたいな。むしろ今日本って日本のアイドルとかじゃないじゃないですか。だから逆に本当に日本が好きな子たちが来ているので、だからその日本人と交流したいモチベーションもめちゃ高いんですよ。なんで、まだ若い子たちにとっては、そういう意味で魅力的だなと思うんですけど、少なくても、今のこの円安だ、うんぬんだっていうところで日本で言ったら安心してて稼げてみたいなイメージ感からはちょっと変わってきてしまってる部分はありますけど、根本的に持っている国の魅力みたいなものでいくと、すごい奥底にある、日本好きってこんなにいるんだっていうのはすごく感じます。
そういうところは経済に別に依存せよ、悲観的に別に見てるわけではないよ。
です
ことだ
ね。
と。なるほど。面白いです。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。